ヨハネ第1の手紙の5章の6節から読んでいこうと思います。これは先週勉強したところでもって、この新改訳には残念な話抜けているところがあるんですけれども、この新改訳に書かれている通りに5章の6節から読んでいきます。このイエス・キリストは水と血によって来られた方です。ただ水によってだけではなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しをするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。まあ、先週ここでもってですね、この6節から8節までのところでこういう勉強をいたしました。今復習してみたいと思う。ギリシャ語の原本でこう書いてあるといった他に、新約聖書、新契約聖書などではここにこう書かれているということを先週言いました。例えば7節では、新改訳では証しするものが3つありますと書いてあるんですけども、原本を送ってきますと、あるいは先週読んだ新約聖書なんかを読むと、天において証しをするものが3つあります。父と言葉と聖霊です。この3つは1つです。で、この8節では地において証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのですと書かれているということを先週説明いたしました。で、3つのものが1つとなる、これが三位一体ということなんですけれども、この三位一体という言葉が一体何を指しているのか、誰と誰を言っているのかという質問になってくると、この新改訳あたりでははっきりとしたことが出てこないということになります。先週ですね、こういうことを説明いたしました。この3つの名前が連なって使われているところが聖書にいくつかあるんですけれども、そのつながって使われているところを調べていきますと、私たちが普通考えていた三位一体の神というもの、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神というような表現はどこにも見当たらないということをですね、先週言いました。皆さん自身今一度調べ直しをしていただきましょう。そうしてくると、じゃあ三位一体というのは一体誰と誰と誰なのかといったようなものが質問になってくる。それを正しく理解をするためには、天で証しをするものが3つあるという、それは何なのかということを聖書で調べていかないといけないということになります。誰もですね、キリスト教関係の方は三位一体というのは聖霊と水と血を言ってますとは言わない。そうしてくると、この8節で言っている聖霊と水と血が3つで1つになる、これが三位一体だということにはならないわけです。何か別なことを言っているということになる。そうしますと、天で証しをするものが3つあると言っているのは一体誰と何と何なのかというものをですね、しっかりと聖書で調べていかないといけないということになります。これで多くの言われているのに、例えば父とキリストと聖霊が三位一体だと言われたとしたらば、じゃあ父というのは天にいるのか、キリストというのは天にいるか、聖霊というのは天にいるか、一つ一つ聖書から調べていかなきゃいけない。そうして裏付けをしていって、その後でもって、例えばその新約聖書、あるいは新契約聖書などで書かれていたもの、まあ、はっきりと言うと原本に書かれていたものということができるんですけれども、父、言葉、聖霊というのが三位一体の正しい姿なのかどうかを、そこでもって裏付けをしていかなければいけないということになってしまいます。これは本当に神学的な話に入るんですけど、これは非常に大切なことになる。で、先週はですね、その第一段階として、父と呼ばれている方はどこにいるのか、天にいるのかという質問の対しての答えを新改訳でもって見つけました。父と呼ばれる方は天におります。天にいる父はというふうに言っているから天にいるわけです。で、第二の段階として、今度は聖霊というものが、神の霊というのも天にいるということも、この新改訳で証明いたしました。ところがですね、先週これも説明したんですが、キリストが天にいるということは新改訳にはどこにも見つけることができませんでした。他の聖書でも見つけることができません。天にいる父と言ってると同じような表現法でもって、天にいるキリストという表現はこの聖書には使われていない。これをですね、皆様ご自身も確かめていただきましょう。4つの福音書から始まって、最後のほとんど黙示録まで、あるいはユダの書までざーっと全部食っていただけたら、 天にいるキリストという表現法があるかないか分かってくる。なければキリストが天にいるとは証明できないということになるわけです。もう一つ、言葉という方は天にいるのかどうかということも調べなければいけない。実は先週ですね、言葉というのは天にいるということはヨハネの福音書第1章の1節から3節までのところでもすでにもう証明をいたしました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずできたものは一つもない。ほんで神が天にいたんですから、これも天に、言葉も天にいたということがここで分かることになる。まあ今日はですね、ここいらから先週の続きでもって勉強してまいりましょう。で今日始めたいのは、まず三位一体のうちの父なる神というのは、これも問題も解決した、もう天にいるということが分かりました。聖霊というのも天にいるということが分かった。その他にじゃあ誰が天にいるのか、御子イエスかキリストか、もちろんキリストが天にいるということはもう聖書に書いてないということを言ったんですけども、それかあるいは言葉か、この3つのどれが天にいるのか、で3つのどれが父と聖霊と一緒になっているのかということを聖書から裏付けをしていったときに初めて、例えば新約聖書であるいは新契約聖書でもって三位一体は父と言葉と聖霊だと言ったものが正しいあるいは正しくないという結論が出てくることになるわけです。だからそこからまず入りたいと思う。ヨハネの福音書の一章の3節を見ていただけますと、今読んじゃったんですけども、すべてのものはこの方によって作られた、はじめに言葉があった、言葉でもってすべてのものが作られた、さあここからですよ。このものすぐもう一つ先に行きましょう。この最初の一章の16節を見ていただけますと、この最初の一章の16節では言葉が全てのものを作ったとは書いてないんです。こういうふうに書いてある。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。ほんと、言葉ではなくて、今度は御子、イエスによって、万物が、すべてのものが、作られたと、書かれております。ほんと、この二つを、合わせますと、御子イエスが言葉だということになるわけでしょ。数学の方程式から言って、すべてのものは言葉によって作られた、すべてのものは御子イエスによって作られた、同じことを言ってるんですから、そうすると御子イエスが言葉だという結論に達せざるを得ない。でもう一つの裏付けをいたしましょう。ヘブル書の11章に移りますと、ヘブルの11章の3節を見ていただけますと、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですという言葉がある。ヘブル書の11章では神の言葉がこの世界を作った、すべてのものを作ったということになりますと、御子イエスが言葉であって、この言葉がすべてのものを作ったという裏付けになるということになる。さあそうしてくるとですよ、今度は質問となるのはヨハネ第1の手紙の5章に戻りますと、6節でもって、このイエスキリストは 水と血によって来られた方です。ただ水によっただけではなく、水と血によって来られた方です。そして証をする方が御霊です。御霊は真理だからです。と言って、イエス様が救い主であるということの証をしようとしている。それで天で証をするものが3つある。それで天ではこれがイエスがキリスト、救い主、キリストである。という証明をしようとした。地ではこういうものでイエスがキリスト救い主なんだということを証明しようとした。さあそうするとですよ、じゃあイエス様が救い主であるということで私たちに証しできるものは何があるか。聖書でしょ。これを除いたらキリスト教はないんですから、これは聖書です。聖書というのは何なのか。ペテロ第2の1章の20節ではこういうふうなことが書かれている。ペテロ第2の手紙の1章の20節では聖書というものについてこういう定義をしております。誰が書いたのか教えている。こう書いてあります。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は、聖書に書かれていることは皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、人間が勝手に考えて書いた聖書ではない。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。そうすると神の言葉を書いたのが聖書だということになる。そうしてきますと、イエスが救い主であるということを私たちに証しできるものは何かで言ったら神の言葉ということになるわけでしょ。そしてイエス御子が言葉であって、これが万物を作っているということになりますと、天で証しをする三位一体は父と言葉と聖霊であって、キリストという言葉は天にいると証明がないと、御子イエスは言葉と同じだということがここでも証明されているんですから、御子イエスと言ってはいけない。なぜかというと、御子イエスを証しするものは何なのか、これが本当に救い主だということを証明するのは誰かと言っているんですから。そうすると、天では父と言葉と聖霊がイエスは救い主であるということを証明するということになるわけです。そうしますと、新約聖書でもって、あるいは新旧約聖書でもって、あるいは原本でもって、天において証をするものが3つある。つまりイエスが救い主であると証をするものが3つある。それは父と言葉と聖霊だというもの。父とキリストと聖霊ではないというのは正しいということになるわけです。さあそうしてくるとですね、今度はじゃあこの地面で、この地球の上で証明するものは何があるのかという点に移らなければいけなくなります。この新科学にはそれがはっきりと出ていないけれども、この地で証明するものが3つある。それは御霊と水と地です。この3つが1つとなるのですと原本に書いてある。でこれをですね、8節だけを単独に取り上げないで、6節と8節といっぺんに取り上げてしまいましょう。なぜかというと、6節ではこのイエス・キリストは水と血によって来られた方です。ただ水によってだけではなく、水と血によって来られたんです。そして証をする方は御霊です。御霊は真理だからですと教えている。今度は地面で、この地球の上でもって証明をする、我々に証明するイエスはキリストというものは何かというものの一つに、まず水があると言っています。これが何なのかすぐに説明します。血がそうだという。そして聖霊が、証しをするというんですから、聖霊が教えてくれていると、まあ、順序は逆でも結構です。この3つが証明すると6節で教えている。イエスは水と血によって来た、そして聖霊が証しをする。8節では水と御霊と水と血が一つとなって、これが証しをすると教えている。そうするとですね、順序は違うけれども、6節も8節も同じ内容のことを言っているということは、これで分かっていただけると思います。さあ、そうするとですよ。まず、ここから問題に持っていきましょう。じゃあ、水というものが何を証ししているのか。すべてこれはイエスがキリストということです。イエスが救い主。あのキリスト、定冠詞のついたキリストです。と、 ということを証しをするのに、水というものがどういうふうにしてそれを証ししたか。マタイの福音書の3章を開けていただきましょう。これ他の書も福音書でも証明できるんですけど、マタイの3章が一番いいだろうと思う。イエスが救い主であるということを証明したのは、マタイの3章の13節から始まるところで教えております。水というのがこういう役割をしている。さて、イエスはヨハネからバプテズマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテズマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。16節、こうしてイエスはバプテズマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。水というのは、これは水のバプテズマ、そして天からの声です。ここでもって初めてイエス様が救い主としての活動を開始いたしました。だいたい30歳頃です。ルカ伝の3章ではだいたいこれが30歳だって。その時までイエス様は誰にも神様のことを教えておりません。奇跡も起こしていない。この水のバプテズマを受けて天からの声でもって、これが救い主なんだとはっきり分かった時点から、イエス様は伝道活動を開始しております。じゃあここで質問です。だったらば、じゃあなんで水だけでもって十分でないのか。6節は水だけでないと書いてあるでしょ。水によってだけではないと書いてある。じゃあなんでなのか、まあ、これだけ言っといてその先に聞きましょう。なぜかと言ったらですね、イエスは神の御子救い主であるという証拠は、水のバプテズマを受けたというだけでは十分ではないからなんです。天の声を聞いた、でも十分ではないからなんです。だから水によってだけではないと6節に書いてあります。その先に行きましょう。そしたらこのまた後で水の方に戻ります。血によってイエスが救い主であるということを証明したと書かれている。さあ、この血というのは何なのか。ルカ伝の22章を見ていただけますと、イエス様がもう少しでもって十字架にかかるという時に、こういうふうな出来事が記録されています。ルカ伝の22章の14節から読んでいきましょう。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの吸い腰の食事をどんなに待ち望んでいたことか。あなた方に言いますが、吸い腰が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と吸い腰の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様が十字架で流した血というものにはですね、二つの大きな意味がある。一つは人類の罪の贖いを達成するために流した血です。血によらなければ罪の許しはないからです。で、もう一つは新しい契約を成立するために同じ血が使われている。そしてサタンを力抜きにいたしました。ここでもってイエスが人類の救い主であるということが人々にはっきりと示されたことになります。 だから水だけではないということになる。それを証ししているのが聖霊だと6節と聞いている。これでちょっと横道になりますけれども、これはですね、皆さんに考えていきましょう。キリスト教というものの難しさが実はここにあるんです。イエス様が三条の水区マタイの福音書5章でもって一番最初に、心の貧しい人は幸いです、天の御国はこのその人のものだからと言った、実は理由もここにあるんです。非常に難しいものだ。何かというと、人の形をして人と同じ行動をとっているイエスが神様であって救い主であるということを証明するものは、証明できるものは聖霊しかありません。これはヨハネ第一の手紙の5章の6節で言っている。これを証しするのは聖霊だと言っている。だけれども聖霊というものは生まれ変わりをしたものに宿ります。そしてそれを教えてくれる。我々がですね、生まれ変わりをするために必要なものは、イエスが救い主であって、つまり人類がアダムの時からサタンの支配に入っていたけれども、それを救い出してくれるのがイエス様であって、で十字架で死ぬことでもって、それまで神様に対して持っていた罪というもの、サタンの支配に入っていたがゆえに犯していたものを全部きれいにしてくれているというものを信じるところで、初めてその生まれ変わるというのはできることになるんです。だからイエス様が十字架で死んだ、私のために死んでくれた、そして私の罪というものはそれをなくしてくれた、今はその十字架の光が蘇って生きていると信じたらば、そこでもって救われる、神様との関係新しくなるということになるわけなんですけれども、多くの場合にそれを納得するまでは生まれ変わりをしたくないということになります。実際にそれが納得できたら、私は生まれ変わりをしてクリスチャンになりたいと多くの人が望む。だけども実際にそれを納得させてくれる証は誰がするかといったら、聖霊がするんです。聖霊は生まれ変わりをする前の人に宿って力を出してくれるか、出してくれないんです。非常に矛盾してますよ。生まれ変わりをしたらば聖霊が宿ってくれて、その聖霊がイエスはキリスト救い主であるということを本当に証をしてくれる。生まれ変わりをする前にはそれを証をしてくれない。だけどそれをはっきり納得してから生まれ変わりをしたい、つまり理論理屈で全て納得できるものになってから、これは心が貧しくないんです、豊かなものなんですとなってから、クリスチャンになりたいという人はここでもって大きなジレンマが出てくるわけです。もっとはっきり言いましょう。いくら人に説明を受けても、イエス様が救い主だって、こういうことしてくれたな、ああいうことしてくれたなと、いくら説明を受けたからといっても、納得できるだけの説明を受けることができるか、できないんです。聖霊様しかその最終的な証しはすることができないんです。だからその聖霊様は生まれ変わりをするまで宿らないから、教えてくれないんですよ。だから厳密に言いますと、誰かがクリスチャンになりたい、生まれ変わりをしたいというときには、こういうものを納得しないままでもって、疑問を持ったままでもって溝を飛び越えてもらわなきゃいけないんです。なんかはっきり分かんないけども、とにかくなってしまう、クリスチャンになってしまいと言って動いたら、その後で聖霊が宿って説明をしてくれる。だから全て納得できた上でもって、私はクリスチャンになりますと言っている人は、なかなかもってクリスチャンになりきれない。で、日本人は傾向としてですね、納得できてから動こうとするタイプの人種です。これはいい面もあるんだけども、だからキリスト教というものから見たら、これ非常に大きな障害になってしまう。簡単にポーッと飛び込んじゃって、間違ったらまた出直していいじゃないかなるという考えで動いてくれる人の方が、生まれ変わりというのは簡単にできることになる。この観点からですね、キリスト教というものにですね、ちょっとまあ矛盾というとおかしいけれども、厳密な意味から言ったらば、難しさというのが、生まれ変わりをするときに難しさというものがここで出てくるんです。どう説明して、どこまでギリギリの線まで持ってって水を飛び越えてもらおうか、これが伝道の難しさになってまいります。 また話を戻りましょう。水と血によって証しをしたという。水だけではないとヨハネ第一の手紙で言いました。ということも聖霊が証しをしているという。だって水のバプテスマでもってイエス様は伝道開始をいたしました。救いの主としての動きを取り始めました。神の道と愛とを人々に説明してサタンに支配をされない生活を送るためにはどうしたらいいのかということを説明をしたわけです。これが出発点です。で、血でもって自分の任務を完成いたしました。二つのことをしなきゃいけなかった。人類の罪というもの、アダム以来人類に入ってしまった、サタンの支配に入ったというこの罪の贖いを完成した。そして新しい契約を成立させた。アダムがサタンの支配に入る前に神様と持っていた関係というものを成立し直しをしたということになります。信じる者がイエス様と同じ権威力を持つことでもってイエス様が救い主であるということを証明しようといたしました。これを証しをするのがあなたの中に宿っている聖霊です。だからそうなってくるとですね、水というものだけでもって証明できない。なぜかというとですね、水のバプテスマを受けて神様から啓示を受けましたと言って伝道活動をする人がたくさんいる。それはイエス様が救い主ではないわけです。私は神の家族の神の子供になりました。だから私はこれから伝道活動をいたします。結構なんだけれども、それで救い主になれるか。水だけでは救い主になれていないんです。最後のこの地でもってここで初めて完成するんです。この完成するときまでは救いのあの人が救い主であるとは言えないことになります。この点でですね、キリスト教と呼ばれている人たちの中に実はこれ異端に入るんですけども、私がキリストだ、私がイエス様だというのがたくさん出てきている。最後のここでもって人の罪の贖いをして新しい契約が成立するというところまでいかなかったら、キリスト救い主になれっこないんです。出発点ではですね、水のバプテスマの神様から啓示を受けていろんなことをですね、今までないようなことを言い始めることができる。終わりがどうなるか。だからこの両方が一つになったときに初めてあの方イエス様が本当の意味での救い主であったと証明できるということになるんですよ。だから水によってだけではない、水と血によってであるという意味がここなんです。伝道活動の出発点と最後の終わりの締めくくりと、この両方やった、この両方を見たときに初めてイエス様が本当の意味での救い主だった、イエス様以外に救い主はないと言えるものになります。9節いきましょう。5章の9節いきます。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証だからです。神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証されたことを信じないからです。その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。さあここで9節に戻りましょう。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、これは人間複数形ですよ。もしあなたが人の口から出る証を信頼することができるのならばと言い直しをできる。神様が示してくれる証というものは人間の証よりも優れている、さらに信頼することができるはずだと言っている。だからここで先ほど言った証をするものが3つある。天で3つ、地で3つ。だからこれをなんで信じないのか、なんで他の人が言う言葉を信じちゃうのかということになるわけです。御子について証されたことが神の証だからです。直訳をいたしましょう。原本そのまま直訳します。これが神からの証です。それは御子について証したことです。まあ、文がこれ2つになっている、関係代名詞で結ばれている。そのままで直訳いたします。これが神からの証です。それは御子について証したことです。これがというのは何かといったら、この6節から8節で示されているものがという意味ですよ。天で証しているものが3つある、地で証しているものが3つある。これが神からの証です。 神から御子について証しをしているものですという意味になります。言い方を変えますと、この9節で言っている意味というものは、こういうことから、つまりこれは6節から8節までの原本によった意味です。天では明かするものが3つある。それは神と言葉、父と言葉と聖霊である。地では明かするものが3つある。これは聖霊と水と地だという。これでもってイエスがキリスト、これは定冠詞のついたキリスト、救い主です。で、あるということははっきり分かると思うと言ってる。神様が私たちに与えた証だからだというんです。10節、神の御子を信じる者は、これイエスを主として生まれ変わりしている者はと言い直しをすることができる。この証を自分の心の中に持っています。まあ、細かいだけども、原本には自分の心という言葉はありません。自分の中にと持っています。どうしたのか、証は誰がするのか。神の御子を信じる者は、この証、それは6節で言ってる聖霊様がしてくれるんでしょ。だから、その自分の中に聖霊様が宿って、聖霊様が証をしてくれる、生まれ変わりした時点で。神を信じない者は神を偽り者とするのです。実はですね、ここは原本では彼を偽り者とすると書いてあります。神という言葉ではありません。神を信じない者は彼を偽り者とするのです。で、この彼というのが誰なのか、神様なのか、そうでないのか、実はこれちょっと問題になると思うんですけど、私の個人の意見を申し上げましょう。まあ、文法的にですね、これは相当調べようと思っても、私のギリシャ語の知識では調べきれないものがある。だから私の感じから、個人的な感情から、推測から、これだけのことを申し上げましょう。私の勝手な、これは推測ですよ。だから皆さんそれを受け入れる受け入れない勝手です。これで彼という言葉が原本に使われていると言いました。彼を偽り者とするという言葉を、神を偽り者とするという意味に取るんではなくて、実はですね、信じていない人自身を偽り者とするという意味に解釈をするべきではないかというのが私の個人の意見なんです。正しくないかもしれないけど、どうもそうとしか思えて仕方がない。文法上からもどうもそうであろうと推測をするが正しいような感じがしてくる。だから10節を今一度私流の解釈をしたもので読み直しをいたしますと、神の御子を信じる者はこの証を自分の中に持っています。神を信じない者は彼を偽り者とするのです。で、この彼というのは誰かといったら、信じない人自身を偽り者とする。なんでですね、私がこんな勝手なことを推測して言うのか、実はその次の文を考えたらそうであろうと解釈できるからです。神が御子について証しされたことを信じないからです。誰が信じていないのか。神様を信じていないものでしょ。ほいて神様を偽り者とする彼が、神が御子について明かされたことを信じていないわけでしょ。神様ご自身が御子についての証をしております。9節でそうだと書いてある。で、人間の証を受け入れるんだったらば、神の証は人間の証より勝っているんだから、神の証をもっと受け入れるべきだという、それなのに神を信じていないというのならばというのに結びつけてくれば、当然神を偽り者とするんじゃなくて、その信じていないものが自分で自分を勝手に偽り者にしてるわけです。だって神様というのがちゃんとした証拠としてあるんですから。さあ、ここでですね、もう一つ注意しておきます。なんでこんなこと言うのか。これで私が今彼と言った、神を信じない彼、さあ ここでですよ、今一度ヨハネ第一の手紙の元から勉強し直しましょう。何を言いたいのかといったらば、ヨハネ第一の手紙そのものはクリスチャンに宛てて書いた手紙です。 クリスチャンに対して言っているものです。だから今のヨハネ第一の5章の9節から今一度読み直しをいたしますと、もし私たちが人間の証を受け入れるなら、クリスチャンが、このヨハネ第一の手紙の読者がクリスチャンになっているものが人間の証を受け入れるなら、神の証を受け入れることができるはずだと言って、神の御子を信じている者はこの読者クリスチャンと呼ばれている人たちの中で、神の御子を信じている者はこれこれこれだと言ってる。じゃあ神を信じない者、これ誰が言ってるのか、このような人のこと言ってるんじゃないんですよ。この手紙の中ですよ。この手紙を読んでいる、当然クリスチャンだろうと思われている人たちの中でもって、実際に神を信じていない者がいるとしたらば、その者は自分を偽り者としていることになる。クリスチャンみたいな格好してるんですから。これはこのような人のことを書いたんじゃないんです。だとすると、当然これは神を信じない彼という言葉で書いた。この彼は誰なのか、神様を信じていない、信じたような格好してるクリスチャンだということになるわけですよ。クリスチャンが与えられた神ですから。で、そういうふうな解釈からしてきますと、これは私の勝手な個人的な解釈です。申し訳ないけど個人的な意見を言うようですけども、この彼というのはこれ、神様を偽り者とするという意味での彼ではなく、神様を信じていない者、しかもクリスチャンの格好をしている者が自分を偽り者としているという意味に取らなければいけないということになってしまいます。11節でいきましょう。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。その前に行きましょう。神の御子を信じる者はこの証を自分の中に持っています。神様が証をしているという、でその証は自分の中に持っているという、神様が証を与えている、クリスチャン一人一人。その証は何かというと、実は内容的に2つあります。クリスチャンに当てた証は2つある。その1つは、神が私たちに、つまり生まれ変わりしているクリスチャンたちに永遠の命を与えているということです。永遠の命を与えているということで証ししているという。もう一つは、イエス・キリストがこの永遠の命を持っている。だからイエス様を通さなかったら永遠の命は得られない。あなたはイエス様を通して永遠の命を得てるでしょ。だから神様から証しを受けてるんじゃないですか、という意味にこの11節を取っているんです。さあそこでですね、今度は12節でいきましょう。ここで大きな質問が出てまいります。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。さあここでですよ、皆様がどういう答えを出すか。さあ片側では御子を持つ者、片側では御子を持たない者と書かれてあるんですけれども、じゃあこの御子を持つ者というのは誰のことを指しているのか考えていきましょう。実は多くの人がですね、御子を持つ者という答えをイエスを主として生まれ変わりをしている人という意味に解釈をいたします。正しいかどうか。もしも御子を持つ者 というのが生まれ変わりをしてイエス様を主としている人というんだったら、御子を持たない者というのは生まれ変わりをしていない者ということになるわけでしょ。この世の人ということになるわけでしょ。この世の人に向けてこの手紙書いてくる。まずそれ前にですね、こういうことから言いましょう。実際に御子を持つ者というのは誰のことを言っているのか、どういうことをする人のことを言っているのか、まずこれから先に調べていきましょう。ヨハネの福音書の10章を開けていただきたいと思います。ヨハネの福音書の10章の24節から読んでいきましょう。御子を持つ者というのは誰のことを言っているか。ヨハネの福音書10章の24節から読んでいきます。そこでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気を揉ませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。順序考えてくださいよ。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去ることはありません。私の羊は私の声を聞き分ける。あなた方は私の羊に属していない。だからわからない。私の羊は私の声を聞き分ける。また私は彼らを知っている。で、彼らは私についてくる。その彼らに私は永遠の命を与える。これが一つです。さあ、今度ヨハネの福音書20章の31節に言っていただきましょう。一番最後です。20章の最後の節、31節です。この書には書かれていないが、また他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである。イエスの名によって命を得ると書いてあります。さあ、それではですよ、ヨハネ第1の手紙では何と教えているか。ヨハネ第1の手紙の2章に行きましょう。2章の24節に行きましょう。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。初めから聞いたことがとどまっているなら、生まれからしたらと書いてないでしょ。あなた方クリスチャンが、これヨハネ第一の手紙ですよ、クリスチャンになったら書いた手紙ですよ。あなた方が初めから聞いたことがとどまっているなら、キリストご自身の私たちに与えた約束、永遠の命を得ることができると書いてある。もう一ついきましょうか。ヨハネ第一の手紙の5章に移っていきましょう。まだ実は今11節と12節を読んでるんだって、読んでないんですけど、13節を見ていただきましょう。何と書いてあるか。ヨハネ第一の5章の13節です。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。あなた方が生まれ変わりをしたからと書いてあるかじゃないでしょ。私が神の子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いた理由は、あなた方が永遠の命を持っているということをはっきり分からせるためだと。イエスの名を信じているということが前提条件です。御子を持つというのはイエスの名を信じているということになります。
だから言い方を変えたら、もちろん生まれ変わりをしていなければいけない。だからイエスを主として生まれ変わりをする、それだけでは十分ではありません。それからイエスの命令を守るという条件が付け加わってくる。これが御子を持つものです。じゃあ御子を持たないもの誰なのか。イエスの命令を守ろうとしていないものでしょ。生まれ変わりをしたかもしれない。だけれどもイエス様の命令を守っていないものは御子を持っていないんです。あなたが私にとどまり、私の言葉にとどまるなら、これヨハネ福音書15章7節です。何でも求めなさいと言ってイエス様が一緒にいるからです。だからですね、簡単に御子を持つもの、これは生まれ変わりをしたもの、イエス様を主としているものと通常解釈をするけど、それでは十分ではないんです。生まれ変わりをしてイエス様を主として、そのイエス様を主とした動きを命令を守っているものという意味になる。御子を持たないもの、その命令を守っていなければ永遠の命を持っていないのと同じになります。これで13節言いましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の13節、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。まあ、ここでもってですね、ヨハネ第1の手紙の目的が何なのかはっきりといたしました。あなたが永遠の命を持っているという証拠をあなたに持たせるためにこの手紙を書いたんだと言っている。だから内容的には現在の私たちも通用する手紙だということなわけです。そうしますとですね、ここでもってこれまでのことを書いた理由は、あなた方が永遠の命を持っているという確証を持たせるためだというんですから、この前まででもって、もっと厳密に言いますとですね、この5章の11節まででもって、ヨハネはいくつか私たちがチェックリストを作ることができるものがあるということなわけです。永遠の命を持っているという確証を得ることができる、いろいろと調べられるようなものがいくつかリストにできるということになる。大体ですね、14、15リストに出てます。このリストでですね、皆様一人一人がその一つ一つの質問に丸、×で答えを出せば、永遠の命を持っているということに関して確証を持つことができるかどうか自分で調べることができるようになります。来週そのリストを持ってきたいと思う。それでですね、これは他の人に言う必要がない、見せる必要もない。だけれども来週のうちにですね、多分時間的に余裕があると思うからこう言うんですけども、来週のうちに私はその用紙を配るから、皆さん自分のところでもって丸バツをつけて道調べてもらいたい。そしてまだその確証を持っていないというバツのついた点があったら、それを確証が得られるように動いていただきたい。そして永遠の命を絶対に持っているという確証を持って前進していただきたい。そうしなければどこかでもってサタンに足場を失ってしまいます。さあその先、5章の14節から最後までに行きましょう。これが要するにこのヨハネ第一の手紙のまとめの部分になります。だから大切な教えが入っている。全部今日は全部動くことはできないと思います。14節から言います。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、私、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は、これは義でないものという意味ですよ。義でない不義は皆罪ですが、死に至らない罪があります。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、全世界は悪い者の支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちを偶像に警戒しなさい。まあ、今日のうちにこれ全部をやろうとは思わないんですけど、まず14節15節をまず先に言ってみましょ ここはもうまとめの部分です。これまででもっても生まれ変わりをしている永遠の命を持っているという確証を得ているだろうということを言った。それでその後でまたこういうことをしなければいけないんだよと教えているものがですね、内容的に言っていくつかに分かれます。最初14節15節はあなた自身についてこういうことを問いかけている。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことは既に叶えられたと知るのです。ここでもってこの14節多くですね、これ間違って引用いたします。いくら祈っても叶えられないんですって言うと、それは神の御心にかなう願いをしていないからでしょう。なるということ。これは前からの続きなんですよ。前からあなたはこれで永遠の命を得てるじゃないか、確信を持ってるじゃないか、だからといってこの14節が入ってきてるんです。だからそのだからというその前を抜かしちゃって、いきなり14節がポーンと取り上げて、祈りが叶えられないのは神の心にかなっていない願いをするからだなるという解釈をしてはいけないことになります。神様はあなたにどんなことを望んでいるのか、神様はあなたにどんなものを準備しているのか、神様はあなたのために準備してあるものをあなたがどういうふうに現実にしてほしいと望んでいるのかということをあなたが理解をしているならば、これは神の心がそうなんですよ。ほいでその神の心にかなう願いをするならば、どんなことでも神はその願いを叶えてくださるという確信をあなたは持つことができるはずだと言っている。永遠の命を持っている人、神様の命令に従っている人は当然神様の命令に従った願いをするはずでしょ。だから言い方を変えたら、これはですね、ヨハネ第一の手紙の5章の12節13節までと切り離して考えちゃいけない内容なんです。あなたが永遠の命を持っているという確証があるのならば、言い換えたらあなたがイエス・キリストを通して天の父とどういう関係にあるのかということをはっきりと理解をしているのならば、あなたは神の心にかなった願いをするはずだと言っている。だから何事でも神の御心にかなう願いをするなら当然そのわけでしょ。その願いは必ず叶えられると確信を持てるはずだと言っている。言い方を変えましょう。あなたが神の家族の神の子供であるという自覚認識をしているのならば、永遠の命を持っているという確信があるのならば、心の中であるいは行動でもってあなたは神様が望み神様が喜ぶことを行うはずです。で、神様がしてはいけないということをしないように努力をしているはずです。サタンの働きを助けるようなことはしないというのはこれは当然だということになる。で、その神様の心は何かというと、一人子イエスの十字架の死を通してあなたのこの世での人生をより豊かなものにし、その上で永遠の命を持たして、この世での生活の後もっと楽しい豊かな人生を送らせようとしているものになります。だからあなたが、つまり神の家族の神の子供になっているものが、神の心に従ってあなたの人生を豊かに楽しくするように必要と思うものを神様に求めるんだったら、神様は必ず与えてくれるという確信をあなたは持つことができるはずだと14節で言ってるんです。だからもしもですよ、あなたが心の中でもってこういうものを天の父に求めても、果たして天の父は私にくださるだろうかという気持ちがあるとしたらば、あなたは神の心を十分に理解していないということになります。だとすると、祈った願いは必ず叶えてくださるという確信を持つことができないということになる。だけれどもあなたが実際に神の家族の神の子供になっている、永遠の命を持っているという確証を持っている、でしかもそれに対して必要な行動をとっている、これが御子を持つものでしょう。行動まで入るんですよ。ということまでしたらば、絶対にだからこれに基づいて頼んだものは神様は絶対その通りに動いてくれるという確信を持てることになります。そうしたらどうなるか、15節、私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。そういう確証を持ってあなたが天の父に願ったものに対しては、 必ずその願いを聞いてくれるという確信を持つことができるようになります。でその確信を持つことができたら、神に願ったものは既に叶えられたと見ることができる。マルコの11章24節もそう言ってますでしょ。祈って求めるものは既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになるという。だから神様に願ったことは必ず叶えられた。天からはすでにそれも私たちの渡したように動いてくれてる。だから現実になるという確証を持つことができるんだと言うんです。何を言ってるかというと、そこまでですよ。確信を持ってほしいとヨハネは言っているんです。永遠の命を持っているという確信を持っているのならば、御子を持っているという確信を持っているのならば、生まれ変わりしたというだけじゃない、命令を守っているというこの確信まで持っているのだったらば、神様に願ったものはどんなものでも願った時点ですでに叶えられたという確証を持つことができるところまでなるということをヨハネが言いたいわけなんです。この時にクリスチャンとしての人生が変わってまいります。これをヨハネが私たちに教えようとして、ヨハネ第一の手紙というものをで、この14節15節まずあなた自身に対しての内容です。16節から今度は別の人のことについて、あなたがクリスチャンがどうしたらいいのか書いている。そこまで言っちゃうとですね、話がちょっと先に進みすぎるからですね、今日はここでやめておきたいと思う。どうぞ今一度繰り返しますけれども、ヨハネ第一の手紙というのはクリスチャンに宛てた手紙であって、内容的に言ったら、あなたが永遠の命を持っている。もう一つ私理由の付け加え方をしたら、これヨハネまだこの時はっきり分からなかったからなんですけども、もう一つ付け加え方をしたら、私たちは神の義になっているという確証を持たせることができるために、これでもって分かるでしょう、これで分かるでしょうと言って書いているのがヨハネ第一の手紙です。では来週ですね、そのチェックリストを持ってまいります。お一人お一人調べてみていただきたい。こういうことでもって証明できるはずで、こういうことで証明できるはずで、体験したかというふうなことがですね、みんな質問となって出てきます。それをですね、調べてもって、足りない分があったら、あるいは体験していないことがあったらどうやったら体験できるのか聞けばいいですよ。私にと来ればいい、体験させてくれ、言ってくださって結構です。できます。私がするなら神様がしてくれる、私も神様に頼むだけです。体験できる場所を与えてください、体験させてくれます。あるいは確証を持てないって言った時に、確証を持てるように動くことも可能です。だからどうぞ来週のですね、そのチェックリストをですね、皆さん怖がらないで、まあ、誰にも発表する必要がないもんですから、ご自分でやってですね、正直にやって、正直に答えを出して、足りない部分を正直に埋めるように動けば確証を持てるようになる。確証を持った時のクリスチャンの生活というのは、確証を持たない時の生活かみたいな断じです。何も怖がることはない、絶対に神様がやってくれるという確証が持てる。そこまでいかない。それがですね、これ14節15節で言ってるんです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、みんな神の心にかなう願いをしているんですよ。というのは一生懸命神様の教えに忠実になろうとしているからです。でなかったら反キリストとしたでしょ。神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことすでに叶えられたと知るんです。叶えられたと知ったら、賛美感謝でもってそれを現実にしてもなるわけでしょ。あとは来週続きましょう。お祈りいたします。天のお父様、ヨハネ第一の手紙というものを通して、あなたが私たち一人一人に真理を教えようと動いてくださっていることを心から感謝いたします。このように書いた記録として、あなたの御言葉が残っていることを心からありがたく思います。どうぞ私たちがこのヨハネ第一の手紙というものから学べるだけのものを学び取り、現代の私たちの生活に当てはめ、そしてヨハネを通してあなたが言ってくださっているように、生まれ変わりをしている、永遠の命を持っている、神の家族の神の子供になっている、神の義になっている、あなたに対して何一つ罪を持っていない、あなたは私たちを見たらイエス様を見たらと同じにしか見ることができないといったような確証をしっかりと得ることができるものであるよ。どうぞあなたがこれから先私たち一人一人に対して宿っている聖霊様を通して証しをしてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。こういう願いをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。このようにして勉強できたこともありがたく思います。どうぞさらに来週までの間、私たち一人一人がこのヨハネ第一の手紙というのを復習をし、 何を教えようとしているのか、あなたは何を私たちに導こうとしているのか、しっかりと学び取れるものであるよ。どうぞあなたが動いてくださいますように。このような勉強できたことを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。